それでは、今日も聖書から、神様の福音、良き知らせを、聞きたいと思います。聖書は人間に対する神様の救い、贖いのご計画を、明らかにしている書物で、イエス・キリストを知らせる書物であるということもできます。聖書は私たちを罪の中から救いに導いてくださいます。人間が罪を犯して、神様から離れた時以来、神様は人間を罪の中から救う道を備え、それを聖書によって示されました。それでは聖書一箇所見たいと思います。ローマ人への手紙の3章の23節、新約聖書の293ページになります。ローマ人への手紙3章の23節293ページになります。すべての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのですとあります。今日はこの聖書から人間の罪ということについて覚えたいと思います。この罪を広辞苑で調べてみますと次のようにありました。悪、汚れ、災いと神のタブーを犯しその報いを受けるべき矜持とありました。2番目としては社会規範、風俗、道徳などに反した悪行、過失、災禍など、またその行いによって受ける罰。3番目で刑罰を科せられる不法行為、法律上の犯罪とあります。聖書にも次のような罪があると記されています。まず罪とは律法に逆らうことであり、被造物の意思が神の御心に対して反抗することである。次のようなのもあります。愚かな計りごとは罪である。不正は皆罪である。正しいことだと知りながらそれをしないのは罪である。もともと人間は神様との親しい立場を、交わりを持つために、神様によって創造されました。しかし結局は神様と人間との間には大きな隔ての壁ができてしまいました。その原因は人間が罪を犯したためであります。罪という言葉は、旧約聖書では失敗するとか失っている、つまずくなど、もともとは的を外す、道を外すという意味であったようです。新約聖書では的を外す、迷う、謝るを意味しています。この的とは神様の完全な清さ、正しさの標準のことであります。言い換えれば神様の完全な標準に達しないこと、これを聖書では罪と言います。神様との交わりを断絶してまた作りにしたる神様を忘れることも罪であります。この罪には何かをする罪、これはしてはいけないことをしたり考えたり言ったりする罪と、なすべき善をしない罪というものがあります。結局のところ人間はすべての人が罪人ということになります。この人間の罪がもたらした一番目の障害は永遠の滅び、神様との分離であります。ローマ人への手紙には罪から来る報酬は死ですとこのように記されています。ここで言う死とは分離ということであります。ですからもしその罪の中にあると地上の生涯の間、神様との交わりから離れて神様がわからないまま生活するばかりではなく、死んだ後も神様から失われたものとして 神様の愛の届かない火の池、まあ、地獄で永遠に過ごすことになると、まあ、聖書はこのように語っています。まあ、罪がもたらす2番目の障害は霊的な死であります。まあ、神様はもともと人間を肉体と魂と霊の3つの部分を備えたものとして創造されました。まあ、魂というのは人間の感情や頭脳活動、精神活動を司る部分であります。この中には情緒的な部分や意思決定の能力も含まれています。霊とは人間が神様と交わりを持つ部分であり、まあ、神様に関する真理を理解する部分であります。私たちの先祖であるアダムは、まあ、神様に創造されエデンの園で永遠に生きることのできることが、約束されていました。その箇所を見たいと思います。創世記の2章の7節から15節、旧約聖書の2ページになります。神である主は土地の塵で人を作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きるものとなった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がこの国を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となった。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させまたそこを守らせた。しかし、まあ、アダムは意図的にこの自分の意思で神様が取って食べてはいけないと言われた善悪の知識の木の実を取って食べたことによって罪と死が入って、まあ、神様との交わりを失ってしまいました。その箇所を見たいと思います。創世記の次の2章の16節と17節になります。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識から取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。まあ、この神様の命令に対して妻のエバは狡猾な猿に惑わされて、まあ善悪の知識の木の実を取って食べて、まあ、夫のアダムにも与えて食べさせました。3章の13節からは、そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。14節、神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。で、女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配するようになる。で、また人に仰せられた。あなたが妻の声に従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、 あなたは塵だから塵に変えられなければならない。まあ、エヴァを惑わした蛇には、お前は一生腹ばいで歩き塵を食べなければならないと言われ、まあ、蛇に惑わされた蛇には、あなたは苦しんで子を産まなければならないと言われ、エヴァの言葉に自分の意思で聞き従ったアダムには、あなたは一生苦しんで顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰ると、まあ、このように神様の裁きが下されました。まあ、アダムには選択の自由が許されていたので、サタンに惑わされた妻エヴァの言葉に従って、まあ、善悪の知識の木から取って、まあ、食べるというこのような選択をしました。アダムは不信仰と不従順の罪を、まあ、自らの意思と決断で選び取りました。まあ、その結果、神様の言われた通り、神様の前に有罪とされて、霊的にも肉体的にも永遠に死んだものとなり、エデンの園から追放されて、まあ、神様から引き離されることになりました。このアダムの罪とその恐るべき結果は、まあ、アダムの子孫である全ての人間に転嫁されて、今日全ての人は、まあ、死ぬべき肉体と腐敗した霊と思って生まれながら罪を負って生きるものとなりました。まさに罪の中に生まれて、生まれながらにして、まあ、神様の前に罪あるものとされていることになります。次に、生まれてからの罪人ということについても、聖書から見たいと思います。エペソ人への手紙の2章の1節から3節、新約聖書の374ページになります。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちは皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき頃でした。私たちは神様に似せて創造されたにもかかわらず、まあ、この世に生まれてから毎日の生活の中で、まあ、公然と罪を犯してきたものでもあります。嘘つきで自分のものでないものを欲しがり、自分の利益のために人を欺き、憎しみのために人を呪い、偶像礼拝し、また見栄を張る、そのようなものであり、作り主である神様を忘れて自分勝手に生きていたものであります。これらのことは人を隣人から離すとともに、まあ、神様からも引き離す行いでもありました。このあらゆる人間のこの公然とした罪の背後と根底には、人間もともとの罪深い性質が横たわっています。人間の心は、まあ、悪い行いの源であると思います。道徳的に堕落した心と腐敗した性格をとから公然とした罪の行為が起こってくるのであります。まあ、このように私たちも生まれながらこのアダムの罪を負って生まれたものであり、まあ、自らも罪を犯して生きるものであり、全能者の神様に対して敵対するそのようなものでもありました。このアダムの罪が私たち人類に広がったと同様、まあ、全ての人が神様から離れて罪を犯してしまったのであります。まあ、そのアダムの子孫である私たちも、まあ、この神様との交わりを失った状態で、まあ、生まれてきているものであります。まあ、言い換えれば、霊の部分が死んだまま生まれてきているということになると思います。まあ、この状態を聖書では霊的に死んでいると言います。 人間は、まあ、生まれながらのままでは体は生きていますけれども霊的には死んだものであり、神様に関する霊的な事柄を理解することはできません。聖書をまた一箇所見たいと思います。コリント人への手紙の第1の2章の14節、新約聖書の319ページになります。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです、とこのようにあります。まあ、これは霊的に死んでいるものにはできないことを聖書は語っています。罪がもたらした3番目の障害は不完全な義であります。まあ、神様は絶対的な義である、まあ、完全な正しさを持っておられます。ところが人間の正しさは相対的または不完全な正しさであります。まあ、世界中で一番正しい人間であっても神様の完全な正しさとは全く比べ物にはなりません。まあ、神様はご自分と同じ正しさを持っているものだけしか受け入れることができません。まあ、したがって罪を持ったそのままで受け入れられる人は誰一人いません。罪がもたらした4番目の障害は古い性質の支配であります。まあ、人間の先祖であるアダムが意図的に神様に背いたことによって、まあ、その子孫である私たちは代々罪の性質を受け継いでおって、まあ、罪の性質の支配下に、まあ、置かれています。まあ、その状態を聖書ではアダムにあると表現しています。人間は神様に受け入れられるためには罪の性質という古い主人の支配下から、まあ、キリストという新しい主人の支配下に移されなければなりません。まあ、この4つの状態から解放されるために神様が備えてくださったことを覚えたいと思います。まず第一の永遠の滅びからの解放のために神様が備えてくださったものは永遠の命を与える神様の救いのご計画が、まあ、永遠の昔に計画されていました。それが神の一人子イエス・キリストの十字架の身代わりの死と復活であります。罪の中にあった、まあ、人間を罪の束縛から自由にするためにそれではキリストは何をされたのでしょうか。その箇所を見たいと思います。ペテロの手紙第1の1章の18節と19節、新約聖書の453ページになります。ご承知のようにあなた方は祖伝代の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです、とこのようにあります。まあ、この贖い出すとは、まあ、代価を払って買い取って放免するという意味であります。何の罪もないキリストの十字架の身代わりの死によって、まあ、私たちが罪の中から自由放免となったということであります。この永遠の滅びから、まあ、キリストが私たちの身代わりとなって神の罰を受けてくださったことによってこの永遠に罪の問題が解決されました。2番目の霊的な死からの解放は、まあ、死んでいる霊の部分に神様からの命が与えられることによってであります。このことを聖書では新しく生まれるまたは新生と言います。ではいつ人は新しく生まれるのでしょうか。それはイエス・キリストを信じた瞬間に実現すると聖書には約束されています。3番目の不完全な義からの解放は まあ、神様がご自分の正しさを贈り物として与えてくださることによってこれは実現します。まあ、このことを聖書では、まあ、義とするというこのように言います。また聖書一箇所見たいと思います。ガラテ人の手紙の2章の16節新約聖書の365ページになります。しかし人は律法の行いによって義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。義とするとは、まあ、キリストを信じる罪人を、まあ、罪を持ったままの状態で正しいものと、イエス様の十字架を通して宣言してくださる、これは神様の主権的な恵みの行為でもあります。簡単に言うと、まあ、神様の完全な正しさがキリストを信じる罪人に、まあ、プレゼントとして与えられることを意味しています。4番目の古い性質の支配からの解放は、まあ、人が罪の性質の支配下からキリストの支配下にされなければなりません。まあ、そのために神様はキリストの身代わりの死によって、まあ、キリストを信じる者がその新しい立場に置かれるようにしてくださいます。もう一箇所見たいと思います。コリント人への手紙第1の15章の22節になります。341ページになります。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからですとあります。この聖書の教えている救いは、まあ、他の宗教のように何かの戒律を守ることによって到達するものではなく、キリストの十字架と復活は私のためであるということを信じることによって、キリストのうちに置かれ、キリストとの個人的な交わりの関係に入ることであります。まあ、このように神様と人間との間のすべての障害を取り除かれた今、神様と人間との間に残された唯一の課題は、このキリストに対してどのような態度で臨むかということだけであります。まあ、神様はすべての人が永遠の火の池、地獄での滅びから、まあ、救われることを望んでおられます。この永遠の命を得る条件は、自分自身のすべての罪を神様の前に言い表し、それまでの自分中心の罪の生活から神様中心の生き方に方向転換して、キリストを自分の人生の主人として信じ受け入れることであります。まあ、この救いは人間が考える条件に従って与えられるのではなく、神様が定められた条件によって与えられるものであります。まあ、それは人間の救いをご計画立案されたのも、それを実行されたのも神様だからであります。この神様が全てのことを成してくださり、まあ、一方的に備えてくださった救いであります。神様が人間に求めておられることは、キリストをただ信じることだけであります。なぜならキリストは十字架にかかって全ての人間の罪の刑罰を全部ご自身が負ってくださったからであります。この十字架の贖いによって罪の罰は死であるという神様の要求が満たされて、神様と人間とを隔てていた障害が全て取り払われたからであります。まあ、神様が人間を受け入れてくださるのは、ただこのキリストの十字架のゆえであります。キリストが全人類の身代わりとなって 罪に対する裁きを受けてくださったゆえに、私たち人間の罪の代価が支払い済みとなって、罪の問題はすべて解決済みとなりました。このキリストの十字架の死と復活が私のためであったと信じるなら、その信仰によって完全な許しが与えられて、完全に神の前に正しいものとみなされるのであります。この救いはキリストを信じるすべてのものに無代価で与えてくださる神様からの一方的な恵み、プレゼントであります。この救いを自分のものとするためには、唯一信じる決断をすることであります。最後にヨハネの福音書の3章の16節を読んで終わりたいと思います。新約聖書の177ページになります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。ここには神様はこの世のすべてのものを愛されたとあります。それは私たち罪人もこの中に、世の中に入っています。何のために与えてくださったか、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためですと、このようにあります。どうかこの永遠の命と神の国をぜひご自分のものとされるようにお勧めをして終わりたいと思います。